ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは賑やかですよ。4名もいらっしゃいます。ケアメディア推進プロジェクト代表の引地達也さん、そしてピアノコーラスグループサームの皆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、もう活気が違いますね。いいですね。じゃあちょっと順番に、まずじゃあ引地さんからご、はい、紹介を、自分の紹介を。
はい、はい、2回目になりますよね。
そうですね。
はい、はい、林さんは私の心の同志でございます。
ありがとうございます。
同じように福祉の、まあ、現場で主に精神障害者、知的障害者向けの施設を、関東の方で展開しております引地と申します。もともとメディアの出身なので、うん、そういった福祉の現場のことを、まあ、外に向かっていろいろ発信しようと考えまして、ケアメディア推進プロジェクトというものをやっております。
はい、そうなんです。あの引地さんって、はい、いつも青いイメージだったので、はい、私の中で、うん、今日違いますね。
そうなんです。実は青ジャケットなん持ってきたんですけども、それはちょっと今日ライブなんもんですから、はい、それは本番用にちょっと。
なるほどね。
はい、ごめんなさい。
本番用の衣装でね。はいはい、あのドラゴンズが好きで、
そうなんです、
ね、青いつもということでしたけども、
はい、もう岡崎ぐらいから来るとね、はい、こう心が、なんか尋常じゃいられないようなテンションが上がってしまうので
。なるほど。はい、わかりました。本番用に今日は青衣装が取ってあるということですね。はい、さあそして、サームの皆さん、はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いします。
じゃあ順番に自己紹介を。
はい、わかりました。私ピアノコーラスグループサームリーダー浜です。よろしくお願いします。
サームのサブリーダーでピアノ担当しております健吾です。よろしくお願いします。
はい、そしてサームのサブサブリーダー低い声の望むです。よろしくお願いします。
お願いします。あ、なんか今3人でとか言おうとしました。
全然ないです、
ね、大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
なるほど。リーダーにサブリーダーにサブサブリーダーが、
はい、みんなリーダーってことです。
みんなリーダーってことですね。はい、よろしくお願いします。実はサームの皆さんも関東から。
そうです。
今日来たんですよ。
今日一緒に乗ってきました。
はい、何時にどこを出ました？
6時半に国分寺を出ました。
はい、6時半に出て車で。
そうです。
どのぐらいかかったんですか？
はい、結局
7、8、9、10、
ちゃんと法定速度守って、
ね、はい、5時間
ぐらい。
考え
がありございます。眠くないですか？大丈夫ですか？
昨日もクリスマスライブやってるんですよ。
ですね。
そのまま
見ました、私スケジュールを。じゃあ昨日もライブで、はい、多分夜遅くなって、
はいはい、まあ、でも昨日はあの15時半スタートだったので、終わったのが夕方ぐらいで、その後自分たちがあのやってるラジオの収録をしたり、はい、
収録をして、
うん、で終わってきました。
すみませんね。で今日実は名古屋で今池でライブがある。
はい、
そして引地さんも出るんですよね。
そうなん、なぜか出演者の名前になってるんですけど、私は歌うわけじゃなくて、そのクリスマスを皆さんと共にちょっと感じてもらいたいなというような趣旨のライブを、まあ、いろいろ台本を書いたりして、はい、私がナレーションをやったりして、はい、ちょっと楽しんでみようという企画です。
今池リトルビレッジで、今日2つの処方箋クリスマスキャロルということで、はい、7時30分スタートということで行われるんですけど、はい、2つの処方箋ってあの、うん、タイトルなんですよね。ラジオのコーナーの
コーナーのタイトルなんです。うん、はい、でサームがラジオ番組をやってまして、うん、でそのコーナーで私と浜くんがいろいろ処方箋を皆さん出していこうという企画をやっております。
はい、じゃあちょっとラジオを聞いてない皆さんにどんな感じなのかちょっと紹介していただけますか？
それこそ引地さんがケアメディアの、はい、なんですかね、立場から、はい、まあそうですね、例えばじゃあいじめという問題があって、うん、そのいじめに対してどういう解決策があるかねみたいなのを、うん、引地さんがケアメディアの立場からお話になって、うん、僕家が教会なんですけど、その教会の息子という立場からそのこういう方法もありますねみたいなのを、うん、話していこうっていう一番最初の企画だったんですけど、最近は僕はあの 問題を提起する人になって、引き手さんから答えをもらうっていう、だいたい一つの処方箋になって
くる。いやいやいや、
ちょっと悩み相談みたいな
感じ。そうですね、まあ、いろんなそのまあいろいろある問題、毎日生きていく中である問題をお題にしてみたいな。
そういうことね、2つの処方箋だから、うん、2人からの処方箋なんだけど、はいはい、最近はちょっと1つの処方箋。い
や、ただね、やはりサームの歌ってその辺きちんと人の心、人生、喜び、悲しみ、うまく表現しているんですね、彼らの歌っていうのは、まあ、だからそれがもう処方箋なのかなと。
ありがとうございます。
歌も癒されるんですよね。
素晴らしいですよ。
ちょっと後で、ね、うん、聞いていただこうと思うんですが、はい、じゃあ今回 の, そのライブは、この2つの処方箋というタイトルがついているので、はいはい、そこはちょっとリンクするんですか。
そうですね、もうリンクってそのものだと思います、うん、まあ、クリスマスの楽しみ方いろいろあると思うんですけども、やはりこの一番1年で闇が深い時期にクリスマスっていうのがあって、
闇が深い、
深い、つまり冬至に近い時に、
ああそういうこと、心の闇じゃなくてね、う
ん、でもそれは連動するんですよ、うん、やはり、一番落ち込む時期でもあるんですね、人さんですね、はい、そこにクリスマスという、うん、あのまあ、キリスト教的に言えば神様の恵みがあった、うん、でそれを感じながら自分らが生きていること、こう深く感じられたらいいなというような趣旨で、少し思考を凝らして今回のライブは考えています 。
そうなんですよね、はい、クリスマスってなんとなく楽しいイメージですけど、うん、楽しい人ばっかりじゃないじゃないですか、うん、やっぱりあの世間がこんなにぎやかで、うん、キラキラ輝いてて、うん、あの嬉しそうに見えるのを見て辛い思いを、ね、うん、する人もいますもんね、うんうんうん、でケアメディアっていう言葉を、はい、まあ、前も説明していただいたんですが、はいはいはい、多分皆さん聞いたことがないな、なんだろうなと思っている方もいると思うので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ちょっと紹介を、
はいはいはい、あのケアとメディアを組み合わせたことなんですね、ケアっていうのはいたわり合いとか関わり合いというようなイメージです、はい、でメディアっていうのは一般的にはマスメディア、ラジオだったり新聞だったり、はい、テレビだったりするんですけども、まあ、実際メディアっていうのは自分が何かを発したら、自分が何かを聞いたら、その時点で聞いた相手はメディアだし、自分自身もメディアなんですね、うん、ですから関わり合いのメディアというものを意識することによって、もう少し気持ちが通ったコミュニケーションができるんじゃないか、うん、それが社会を良く していくんじゃないかなという思いでケアメディアという言葉を私が作り、
はい、
今発信しているところです。
そうですよね、はい、メディアってどうしても特別な、うん、仕事の人たちっていうか、はい、一部のっていう思うけど、はい、私たちでも今 SNS とかでもいっぱい発信するし、うん、はい、普通にこう日常生活の中で発信っていうか、うん、ね、うん、自分自身が発信してたりってありますもんね、
はい、そうなんです。ですからちょうど僕は特別支援学校 の、生徒さんたちに先月愛知県の方で講義講演をしたことがあったんですね、はい、それはメディアっていうものは何かっていうお話で、うん、それはメディアっていうのは皆さんの手のひらに今スマホであるんだけども、うん、これは、機械装置であって、うん、メディアは皆さん自身ですよって話をするんですよ、うんうん、皆さん自身だからいろいろ考えていろいろコミュニケーションしましょうというので、うんうん、特異支援学校の子たちも普通にスマホを使いますからね、はいはい、でもそれ使うのはやはり人であって、うん、その中でも優しさをきちんと表現できるし、うん、そういったことを気をつけましょうね、うん、ということをちょうどお話しさせていただきました、はい、
なるほど。このケアメディアの話を聞いたとき、出会いは、うん、サームさんとの出会いっていうのはどんな感じだったんですか。
そのラジオ番組の2つの処方箋が始まるときに、まあ、そのレコード会社の人が、浜さんが僕が教会の息子だから、会わせたい人がいるって言って引きさんと知り合わさせてくれて、はい、でまあ、僕らもそのピアノコーラスグループとして、うん、そのサームとしてやっていきたいビジョンが あるんですけど、うん、そのなんかそういうビジョンを お話しできる人ってなかなかいなくてですね、うん、その引きさんと出会って引きさんにそれをすごい、はい、たくさん伝えることができて、で一般生活してる中でそのサームのビジョンはこうなんですこうなんですって言ってるのもなかなかおかしな話なので、うんうん、それを引きさんに聞いてもらえて、あ、じゃあこういう風なのができるね、こういう風な人に聞いてもらいたいね、うん、みたいなのを引きさんに膨らませてもらったりしているっていう感じです。
タイトルもいいですよね、2つの処方箋。
あ、そうですか、
ね、
はい、いや僕らにとっては処方箋出してるのかなっていつもちょっと不安になるけどね、
うん、そうですね、うん、たまにもう大騒ぎして
そうなんですね。じゃあメンバー一人一人の、はい、ね、まあ、この道に入ったどうしてまた、うん、まあ、でも教会だからちょっと歌は馴染みがあったんですかね。
僕はもうでも大学一番僕この中で遅いんですよ、音楽始めたのが。
そうなんですか。
大学に浪人して留年して大学2年生なので、21か22の時に音楽を始めて、
この早稲田大学アカペラサークル、はい、それまでは全く
ですね、
全くやってなくてアカペラってすごいですね。
そうです、まあ、あのアカペラができそうだなと思ったんです、カラオケが上手だったから。
あ、
上手だと勝手に思ってたので、これだったらいけんじゃねえかと思ってみたら、まあめちゃめちゃ難しくて、で、あの当時一緒のバイト仲間だった健吾くんに楽譜を見てもらったりして、うん、こういうことをやってるんだけどどう思うみたいなの、で音大に行ってるので健吾が、
健吾さんもとも
と健吾はもう2歳からピアノやってるので、こんな難しい譜面やってるんですねみたいなのを健吾くんに言われて、ああこれ難しいんだとか、その僕は素人だから難しいかどうかも分かんないっていう、状態でしたね。
でも初めはまあサークルだから
そうですね、
気楽な感じでずっと続けてて、
でももうサークルの1回目のライブでプロになろうと思って、それからもう大学の授業より優先して音楽の方
を、すごい、
あの教育なんだっけ、教員になろうと思ってたので、教員の授業いっぱい取ってたんですけど、教育実習の予約までしたんですけど、ライブと被ったんですよ教育実習が、だからライブを優先したんですよそしたらもうその元もいた高校の先生にすごい怒られてもう早稲田から二度とお前取れなくなるぞそう、教育実習取れなくなるぞ、とんでもないことしやがってみたいな、お前それで食ってくつもりないくせになんてことするんだって言うから、食ってくつもりありますって言ってすいませんって言ってやりましたね。
無事に卒業はして、
無事に卒業は、はい、あのちゃんと5年間でしっかり、
5年、
しっかり5年、しっかり5年間で、は
い、しっかり5年間で、はい、で、じゃあバイト仲間だった健吾さんは浜さんに誘われた、
あの当時は特にあの一緒にやるとか全然ではなくて、僕もあの全然違う方と一緒に音楽活動をしてたりで、まあ、あの元々僕もクラシックピアノやってたので、まあ、そういう中であの、まあ、そこで浜さんとは出会ったっていうだけで、特に一緒にやるとかではなかったんですけども、
その後もう5年ぐらい経ってから
ですね、そうですね、はい、誘っていただいて、一緒にやることになった。
もうその時はもうサームはできてて、
できてないですね、
立ち上がり、
立ち上がるところですね、サームの前のボーカルグループをやってる時に健吾君にピアノサポートしてもらって、みたいな、というのが一
番、だってピアノコーラスグループですもんね、
う
ん、
そうですね、
そしてじゃあ、まあ、迷わず健吾さんは、
そうですね、僕もちょうどあのそういうのを何か新しいことをやりたいなって思ってた時期に、うん、そうやってあの声かけていただいて、うん、でもうそれからずっとこのサームが続いていくっていう、
すごいですね、はい、
そしてサブサブリーダーの、
はい、サブサブリーダーのぞむ
さんは
なんですけど、僕の原点は保育園の時に演歌を親にこう教わったのがきっかけで音楽を始めたんですけども、で高校になってアカペラに出会って、その時に出会ったのがこの今リーダーで、
リーダー、高校で出会ったんだ、
そうですね、アカペラをやった時に
2年生か1年生かですよね、
すごい先輩がいるっていうのを聞いて、こう歌を教えていただき、それでこう一緒についていくことになり、今ではもう12年間も活動しております
ので、すごいですね。サームはだから今3人だけど、はい、メンバーの、まあ、あの出たり入ったり、3人はもう初め
て、もともと最初からの3人ですね、はい、なんですけど、その3人だったのが一番最初4人で始まってて、5人になって4人に戻って今3人になったって感じですかね、
はい、でもなかなかやっぱりあの音楽大好きでもそれで食べていくっていう、ちょっと揺らぎますよね、
大変ですよね、
大変ですよね。
サームありがたく12年もやらせてもらってるので、ね、
すごいです、サームってどういう意味なんですか。
これはあの聖書の中の詩編、
詩編
っていう箇所を英語で言うとサームなんですけど、まあ、直訳すると賛美歌とか、賛美とかっていう意味になりますね。
あ、なるほど、はい、まあ、この精神が根底にある
っていう、そうですね、どっかにその賛美歌みたいに、まあ、人々の口から 素直に出てくる音楽になるような楽曲が作れるといいなというような思いがあってですね。ちなみにうちの父親がつけました、
うん、あサム、
はい、
でも気に入ってますね、
うん、僕的には大丈夫なのかなとその PSALM だから、ね、読みづらいなと思って
読みづらいですね。でも
その
確かに
一番最初にグループ名を決める会議の時にその健吾や多分望むもかっこいいじゃないですかみたいな P 読まないんだみたいなのがあって、うん、この名前にしたんですけどレコード会社の人とか、ね、先輩とかにあのこういう名前にしましたって言ったらもうすぐやめろともうカタカナに変えるかもうすぐ改名しろって言われたんですけど、うん、12年間もうやってきちゃったので、うん、もう変えれませんっていう
P で SALM ですもんね、はい、なるほどね、まあ、P というふうに覚えていただいて、はいはい、そうですね、はい、まあ、でも喧嘩したりっていうこともあるんですか。
ないですね。
ない。
喧嘩はないですね。
ないですね。
まあ、年齢がこうねバラバラっていうのもあって、あ
年齢がバラバラです。
それがあの逆にいいの。
リーダーがやっぱ
怖いんです。同級
生ではなく、はい、怖くないよ。
上下関係っていうんですか。
ああでもそうですね。上下関係。あの縦社会
だってこの腕で殴られたら痛そうじゃないです
か。やめなさいよ。
結構体格いいですもんね。がっちりと。
いやでもそんな、うん、あのみんなあれです割と。ハッピーマンなので、
まあ、仲いいですよね12年間
仲いい、ね、なんか12年間やってる割にはね
で、あの曲も自分たちで作るんですか。
基本的には全部自分たちで作ります。全員書きますし、
はい、で今年あのメジャーになってファーストシングルが、
はい、今年メジャーファーストシングルでました、
メジャーになるっていうのはどんな気持ちですか。
そうですね、もう12年やってたので、なんていうんですかね、あのあそうなんだみたいなついになったなっていう感じでしたけど、やっぱやってることは変わらないので、自分たちがちゃんとこういう思いで臨んでいくっていうことが大事なことで、そのメジャーになったからこれがすごいこういうふうに僕たちは変わったんだっていうことはなくて、今までとちゃんと作ってきたものを同じように丁寧に丁寧に作ってってやっていくっていうことかなと思うんですけど、でもその中でやっぱり引地さんと出会えたりとか、そのやっぱたくさんの人と出会うことになったので、そうですね、メジャーデビューってそういうことなのかなって思いますね。なんかたくさんの人と出会えるようになりました、
だって自分たちでプロデュースしたライブハウスがね、国分寺にあるんですよね、
引地さんにもしょっちゅう来てもらってるんですよ、
まあそういういいですよね、自分の場もあって、うん、はい、まあ、でもあの有名になってもね、
はい、
忘れないように。
忘れません
忘れない
ここに来たこと
岸さんの方が絶対有名になりそうい
やいやそんなことない
あのせっかくですから、ね、今日 CD を持ってきてくださったので、はい、聞いていただきたいと思いますが、うんうん、曲紹介をじゃあ、
はい、じゃあ僕の方がいきたいと思います、はい、2017年4月26日、ユニバーサルミュージック A-Force からリリースさせてもらいましたサムのこれからもというシングルの中から表題曲のこれからもという曲を聴いていただきたいと思います。
優しく笑っていた。私は何も知らなかった。病に苦しみ怯えるあなたを。あの日誓った。これからもレンズの先にあなたは。これからも愛の歌 私の手の先に二人の未来が滲んでる。あの日誓った、これからも今日も紡ぐよ私の言葉で歌おう。一緒に過ごした奇跡すべて祈ろう。もういないあなたのそばで、今はまだ夜を越え泣き叫んでも、朝日に照らされ残った私誓った、これからも愛の歌。これからも愛の歌。
聴きいただいた曲がサームでこれからもでした。これファーストシングル、もうシングルって言っても今何曲が入ってますもんね。
3曲、
これからも、兄ちゃんのランドセル、優しい嘘、ちょっとタイトル聞くだけでグッとくるような、今の曲もそうですけどね、はい、ぜひ皆さん聞いてください。
よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ今日のライブでも、じゃあこのシングルの曲とかも、
今日のライブ、
今日クリスマスですからね、
だからもしかしたら
クリスマスバージョン、まあ、サムのオリジナルでクリスマスの曲もあるし、
はい、
あとまあカバーのクリスマスもあるし、はい、と同時にそのクリスマスをこう深く感じてもらうためのサムの楽曲、まだまだ違うのがあるので、うん、その辺と楽しんでいただきたいな、
楽しみに、はい、ね、実はまあ今生放送でお届けしてるんですけど、うん、まあ、週末に、ね、再放送もあるので、ほうほうほう、再放送の方がちょっと勘違いするといけないので、うん、日にちをしっかり言っときますね、
はいはい、
12月25日
そうです、
今日です、今夜、今池リトルビレッジで、
はい、
7時半スタートということは、はい、7時から
7時会場ですね、
会場ですね、2つの処方箋クリスマスキャロルということで開催されます。おいくらなんだろう、
はい、3500円だったと
思います、
記憶しておりますが、
記憶しておりますが、
本当のことはホームページでしょう
そうですね、はい、サームさんのホームページ、すごい見応えあります、うん、ぜひいろいろ、オフィシャルファンクラブがありますね。
そうなんですよ、昨日は昨日の夜はオフィシャルファンクラブの 社長さんとかがいらっしゃって、あのファンクラブの皆さんに送る用の年賀状のサイン、
延々
とバーってありましてですね、
頑張り熱狂的な人が多くて、ね、サームのファン、あのサームはライブハウス本当にいつもいっぱいになるんですよね、だからこう根強い人気のかもうそこはね固定客がすごい多い、
でも長年12年間ずっと応援してくれてるとか
いますね、
うん、嬉しいですよね、
ありがたいです
本当に、
で今、まあ、あの比企地さん福祉なんですけど、はい、ちょっと福祉と融合というか、まあ
そうですね、
紹介してくださった方が合わせたいということで、はい、まあ、サームとこう結びついたの で、ね、またちょっとなんか音楽面で変わってきたとか、
いやたくさんあると思いますね、それこそ比企さんと会うようになってビジョンが明確になってきたというか、その僕らその楽曲のテーマとして根本的な許しっていうのを許可の許じゃなくて、罪の許しとかの許しなんですけど、を掲げるようになっていたんですけどふんわりと、ただそれを明言するようになったのは比企さんと出会ってからな気がしますね。
健吾さんいかがですか。
そうですね、あのやっぱり考え方というか、あの、よりその、まあ、明確になってってるなっていうふうに感じるのが一番ですし、はい、
のぞむさんは
比企さんに出会ったおかげですごいなんかサームの音楽がこう2倍3倍いや10倍、もうなんかそれぐらい広がったようなそんな感じにしております。
比企さんもまた違いますよね、
はい、
出会う前と今、
言われてすごい照れくさいんですけど、あのいや彼は、まあ、最初浜君と僕は会って、その後のぞむ君と駒健君とこう会って、音楽を聴いて付き合って、この3人がいいんですよ、また人間性がいいんですよね、だから本当にちゃんと歌っていこう、ちゃんと演奏していこうという気持ちでいて、のその歌の本来の意味をよく分かっているグループだったんですよ。そしたらまあ自然と一緒になっていろんなことをしたいねってことになってきたんですね。
まあ、これから、まあ、まずは今日ライブがあるんですけど、年内まだあるんですよね、ライブ
は。はい、30日までやっております。
はい、忙しいですね、はい、来年これからなんかこういうことやっていきたいとかありますか。一緒に
いろいろあって、ありすぎるくらいあるんですけども、もちろんこういったライブをやっていきたいなっていうのと同時に、名古屋の方で三原市大学園大学という特別支援学校を出た子向けの大学というのを、
田中良三
先生が先生、やってらっしゃる大学がありますけども、それは初めて関東地方の方で私が作ってみたいなと今動いているところなんです。で、特別支援学校を出た子が大学に行ける仕組みを作りたいなと作っていて、その大学の効果を僕はサームにお願いしたいなと。
大発表大発表
すごい有言実行ですから、
はい、もうね宣言しちゃおうかなと思ってここで、
やります。
作ろう、
やります。
すぐ
決まりました。じゃあすぐやります、お安くねってねえ、でも効果になるってすごい嬉しいですよね。もう
どんな名誉なことないですよね。
ねえ、どっかでなんかユーミンとかが作ったりとかね、あと有名な方もね、
いやユーミンよりもサームですよ。
あら、
そうですね、ユーミン聞いてたらどうする。
ユーミンごめんなさい。
でもあのそう、三原市大学園もすごいんですけど、全国に増えてほしいですよね。
そうなんです、
やっぱり障害があっても、あの学びたいですし、はいはい、やっぱりだからこそすぐに社会に出るのではなく、
そうなんですよ、
その期間というのが欲しいですよね。そうなん
です。で、前回愛知県で私が講演をした時に、全国のそういった大学、特別支援学校出た子の学びの場の子たちが300人ぐらい来たんですかね、そこと交流してて本当皆さん楽しそうなんですよ。すぐに社会に出るんじゃなくて、その2年間4年間青春を謳歌できている、いろんな人と交わ合える、この実感本当にみんな生き生きしていて、この時間作ってみようというのが、あのすごい僕の動機になりましたね。ですから我々って、まあ、大学出た人間なら4年間やはりそこで遊びながらいろいろ学んで人格形成してきて、浜君ですと5年とか6年とかね、
5年ですか、
5年、そうですね。
それで歌の道をこうやってあるわけですから、そういった意味で非常に重要な時間なの で、
そうですね、
それができる仕組みを作るため、その前に、僕でできればまあやってみようと、
いいですね、なんか実現しそうな気がしてきました。
頑張りたいと思います、
ね、 はい、じゃあラジオを聞いている方に、まあ、今日の PR もそうですけど、はい、まあ、これからの抱負を込めて一言ずつ、はい、いきましょうか。
はい、
はい、じゃあまずは浜さん。
はい、サムリーダー浜です。2つの処方箋ライブ12月25日今夜ですねあります。お近くの皆さん遊びに来ていただけたら嬉しいなと思ってます。これからも引き地さんと仲良くいろんな、なんか皆さんに伝わる何かいろんなものを作っていけたらなと思いますので、応援していただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
サムのサブリーダーの健吾です。こうやってね、皆さんとのね、素敵な出会いというか、一つ一つをね、大切に、そして、その中でしかね、作り上げられないような、なんか歌とか音楽とかね、そういうものをね、皆さんにお届けできるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。頑張れ、
頑張れ。今日もいいこと。
サブサブリーダーのゾムです。せっかく今日は、こう、サンキュー、ラジオサンキューさんに来ることができましたので、今度は、瀬戸に歌いに吉さんと一緒に2つの処方箋の瀬戸公演を
やりに、林さん出てもらおう。
そうだ、いいですね、有言実行で
3つの処方箋ぐらいにし
よう。共にじゃあよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。吉さんいいですか。
はい、ありがとうございます。今回も呼んでいただいて、林さんの前に来ると私もほっこりしてですね。
あ、本当ですか。
なんか2つの処方箋ってちょっと違う感じかな、やっぱりね。なんか、ね、女性にこう包まれている。ハマ君といると、ハマ君は結構ね、収録中にこう目配せをしたりですね、これ言ってやるぞみたいないろんなこう表情を見せながら掛け合いながらこう楽しくやってるんですけどね、はい、今日はこうほっこりさせていただきました。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ともみとともに、今日のゲストはケアメディア推進プロジェクト代表引地達也さん、そして、ピアノコーラスグループサームの、リーダー浜さん、サブリーダーの健吾さん、サブサブリーダーののぞむさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。